様のノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、鈴木真理子です。
なんか今回はすっきりと、はい、ゴールデンウィークも終わり、
はいはい、
なんか爽やかでございますわね。
なんていうか晴れの日が続きますけれども暑いですな。
確かに暑い
ね。
あのなんか全国一斉夏日になったでしょ。
ありましたね。
でみんな暑いってなって、
うん、
そしたら夜急に冷えて、うんうんうん、帰る時どうしようっていうパターンもありましたね。
そうなんです。やっぱり一枚羽織物持っていたいですけどね。
そうですね、はい、やっぱり寒暖の差が激しいんでしょうね、
うん、
まあそんなすっきり爽やかな収録日の今日、
はい、
実は私国立能楽堂に行ってまいりました。
あね、どうでした。
もうね、師匠すいません、来年2月の発表会に間に合うかどうか分かりません。
え、何何何、
つまり、うん、来年の2月の27日に、うん、私あの狂言の発表会、うん、おさらい会があるんですけれど、うん、国立能楽堂で、うん、
はいはい、
その演目というんですか、曲ね、うん、それをそのまま師匠がやったんです。
あー、はいはいはい、
茂山明さんが
ものすごいお手本を見てきたんじゃないですか。
そうです、それはチャフーリーさんです、お手本みたいなのね。それでね、
うん、
茂山明先生は、
うん、
チャフーリンさんね、うん、で私の役は茂山千三郎さんがやってました。
まあだってあんただってすごいお手本見てきたじゃないの。
そうなのよ、うん、それでなおかつ、うん、肘岡拓郎くんがやる部分は、
はいはい、
あの茂山元彦くんがやってました。
あー素敵。
どうしましょう、見ちゃったもんね、完璧バージョン。
いいじゃんいいじゃん、2月が楽しみですな。
いやすっごい笑ったんだけれど、
うん、
3人ともどうしよう
なんでそこは、そこはさ、なんていうのかな、新たに意気込みをこうね、
うん、かなりチャフーリンさんはうーんって感じでお帰りになりましたけどね。
だって待って待って、5月でしょ。
そうよ、
6、7、8、9、10、11、12、12、あと9ヶ月もあるんだよ。
でも5月お稽古来れないんだって。も
いやだからさ、
だから6から
いいよ、お稽古みんなで集まってやんなくてもいいけど9ヶ月自分の時間があるでしょって話。
そうなんですよね。
そうよ
ね、そうよね、そうよね、
精進してください、
はい、精進するということでなんでマリコに説教されるのかな今週も行きます、
はい、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、一の蔵特別純米生酒冬水田んぼ
来ました。もうね、初夏ですけれどね、
はい、
まあ夏はこれすっきりいきましょうということで、
うん、
特別に早めにご紹介いたします、
はい、
というのは一ノ倉の夏の酒っていうと、うん、今までは100個い、
ああそうでしたね。
で、
はい、
今年初めて一ノ倉はあの、まあ、いわゆる夏生というシリーズの中で、
うん、
その冬水田んぼ、あの冬に田んぼに水を張ったまま作る有機栽培の笹に式で作った、
はい、
うん、今までは蔵の花だったんですよね、お米が、
はいはいはいはい、
という名前のね、
うん、
じゃなくて笹錦式の、
うん、
その有機栽培のその笹錦式の特別純米の生酒を出しました
ね。
で新しい冬水たん、本当にね、今までね、なんだろう、夏の生っていうとなんかこの濃い紺色のラベルではなかったんですよね。まずは
あ、100個いはその違う色ですけど、夏生はこの色でしたよ、ずっと私覚えてます。ここにそれで一の蔵ってこうあの水玉がついてて、あ、肩掛けにそう
だ、
はい、
ですよね、
うん、
でこれは初挑戦なんですよね、冬水玉を生酒で出すというのが。
そうそう、はい、
まずはついでみましょうか。
はい、
ちょっと次すぎでねえかい、
にゃんにゃんにゃんにゃん、
なんと今鈴木真理子さんはマイクに飲ませてます。
大丈夫かな、マイク大丈夫かな、嘘壊した、 うかしら。大丈夫ですって、よかった。
ちょっとそれより先にちょっとマイクちゃんちゃんとちょっとその雫滴ってるし、ちょっとそこにおしぼりあるし、ちょっとそれ、
これだって拭いたらさ
雑になる。
雑雑雑って言うじゃん。
その雑雑雑は誰のせいだって、マイクのせいだって言えばいいじゃない。それだけでしょう、言いたいことは。はい、
今すいません、あのユーストリームご覧の皆さんゴリゴリ言ってますね、申し訳ありません。
申し訳ない。これはこれをこの音はこのまま放送される予定でございます、マリコの失敗ということで。
ちょっと、
はい、ねー松とディレクターに振ってみました。
まあ、こぼれたお酒は手にすり込むということでね。
そうで、みんなで今手ですりすり、あら手にすりすりして、
うん、
あのこの香りがすごく柔らかいですね。
ね、
なんか笹錦って、
はい、
まあ、ご飯のお米で有名ですよね。
そうですよね。その酒米のイメージよりもやっぱり
ご飯のお
米炊いて食べる。
そう
ね。
だけどなんか今これ見ると香りが綺麗に、本当になんか柔らかい、そのなんていうんですかね、吟醸香とは違うんですね。あのピカピカっていう感じではないんだけど、うん、柔らかね、ほのかな、そのいい感じの香りが上がってきます。
お米の甘みの香りなんですかね、うんうん、なんかちょっとこう柔らかくて、でもフルーツの感じもちょっとあってみたいなね。
で実際に今グラスに注いだその一ノ倉のこの夏の生酒言ってるんですけれども、冬水田んぼ、
はいはい、
本当に香りが綺麗。
うーん、
これ夏飲んで幸せよね。初夏嬉しいわ。どうしよう、
これ原酒っておっしゃってましたっけ社長さん。
あ、原酒ではないですね、これ確か
原酒じゃないんだったかしら、
うん、特別純米の生酒です。
そっか、
うん、生原酒ではないですね。で味わいです。
あ、もう飲んだか。
ほら
うーん、ちょっと酸味があって、
うん、
爽やか。
酸味が刺さないのね、舌を。
うん、
ビシビシビシって来ないのね。
うん、でもなんかこうちょっとさ、この
キュッと締まるんだけど、
スッっていう感じ、
キュッとキュッと口の中締まるんだけど、
うん、
でコクンって飲み込むと、
うん、
なんて言うんでしょう、こう穏やかな感じで胃の方に行く。
さあ今これ目の前にトウモロコシとそら豆ありますけども、
合わせてみますか。
きっとね、うん、いいと思うんだ、そら豆とか。
あなたが食べたいだけなんじゃないの今それ。まったく、もうまったく。
でもほらやっぱり
悔しいから、ちょっと私もそら豆と冬水田んぼ夏の生酒でございます。
先取りしますけど、やっぱりそら豆とうもろこし夏のね食材ですから、
うん、ですね、
うん、
もうちょっとすると枝豆ですけどね。
枝豆もいいですな。
ねえ、あのね、
はいはい、
食べてるだけじゃなくてちゃんと酒との相性見てくれる。
ただの
飲み会でしょこれじゃあ。
すいません。
そら豆ってちょっと癖があるって、ごま豆の中では、
うん、
あの枝豆よりもちょっとなんて臭みというか、その、
うんうん、香りがね、
不得意って方もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、
だけどそれに綺麗にマッチしてきますねこのお酒。
こうなんだろうね。包んで一緒になるっていうんでもないんだよな、うん、こうなんか寄り添ってくれる感じっていうのかな。
でお豆の甘さ、そら豆の甘さとこのお米の甘さが綺麗なの、一緒に合うの。
美味しい。
どうしよう、今日このまま宴会になっちゃったら収録できない。
そんなことは許さんよ。
許さんよね。でも皆様、この冬水田んぼ、まあもちろんあの特別のその限定で夏しか出さないんですけれども、
はい、
もう各所で売り切れとかいろいろ出ちゃってるらしいので、
うんうんうん、
見かけたらぜひ召し上がってくださいます。
うん、
もちろん酒と魚でも置いています。
はい、
おすすめでございます。
マーママのノミニケーションクラブ、
今週のお客様、今週のお客様、一ノ倉鈴木仁社長です。冬水田んぼ夏の生酒飲みながらいかがですか。
今オフレコで、
オフレコの話が出たところでお疲れ様。
出たんですか。
出ましたよ。いや、それ言っちゃうもん。
あ、そっか、それはオフレコだから大丈夫です。
何に自分で納得してるんですか。
はい、収録は、今日は続きますね。
続きますね、はい、今日はで、
はいはい、先ほどはどのコマで行ったのか忘れてしまいました。
私も忘れました、
はい、
あまりにもあの会の中で盛り上がりました
ので、はい、盛り上がりました、はい、
で今年、はい、一番びっくりしたっていうか、さっきお客様たちのお話の中で、
はい、
なんかあの
そうですね、
一ノ蔵に関係のある方がいた、
一ノ蔵に関係のある方、それから、うん、私の父親とつながっているもう方などなど、うん、あるいは、宮城県仙台、あとはあの僕が大変お世話になっている佐浦先輩とあのつながっていらっしゃる方などなど、今日は、はい、ご縁に感謝申し上げる会でございましたね。
強力なご縁ばっかりでしたね、
はいはいはい、おっしゃる通りでございます。
でもこういう縁をちゃんとつなげられるっていうのは、はい、お酒があるから余計強まるんですよね。
これありますね。これあの先輩方がよくお使いになるんですけど、あの酒の縁とか言って酒縁です、はい、まさにそれですね、はい、本当にありがたい。僕らはあのこういう仕事させていただいての酒縁は本当にありがたいなというふうにつくづく思います。はい、
でこういう、まあ、年度スタートというか、そういう、はい、まあ、新しい年度が始まり、そして新しいご縁があり、
はい、
広がっていって、
はい、
そうすると一ノ蔵さんとしてはますますこう、なんていうんですか、飛び出していくというか、縁が広がるんだから、ご縁が、輪っかが広がるんだから、
そうですね、
ますます広がっていかなく
ちゃ、はい、あのそのためにあの僕がいるような感じで、あのいろいろ飛び回らせていただいて、新しいご縁をいただきながらっていうところは楽しいですね。毎日仕事していて
楽しい
仕事させていただいてるなと思って、本当につくづくあの思いますね。
相当タフじゃないとでも動き回れないですよね。
でも冷静に考えて皆さんあの、まあ、動き回りつつも、うん、あの毎日あの楽しみにアフターファイブでお酒を飲んでらっしゃる方がいらっしゃるわけですよ。それはあのプライベートで飲んでらっしゃるんですけど、私の場合は毎日仕事で楽しく飲ませていただいているっていうのは、これ多分あの本当に幸せなことだなというつくづく思います、はい、これで仕事になってるわけですから、ありがたいなと。
なるほど、
はい、
自分も一緒に飲んで仕事であ
ると、仕事なのであのありがたいなと思ってます、ね、特にあの今日みたいな会の時は、はい、そうですね。
そうか、これが例えばもっと大きな会、例えば1000人ぐらいの単位とかやるじゃないですか、
ね
楽しむ会で、
はいはいはい、
そうなるともう飲むというよりは、
いやいやいやいやいやいやいや、
何
いや1000、まあ、900人ぐらいの会場で、うん、それ900人いればですね、中にはいらっしゃるわけですと。いや社長ここのテーブルよく来たねと、まあ一杯やりなさいと、これはいただくわけでございまして、
そこでも飲む、
はい、飲み、まあ、あの、まあ、抑えつつも飲みます、まあ、そうすると違うテーブルでも、飲まないテーブルに行ったとしても、楽しいわけですね、これは。
その酔いが、
酔いはあります、
はい、
これは我々の、 あの職業上、ガソリンですので、これは、はい、
あの日本酒はガソリン、ね、
あの飲みニケーション の、 あ の、 あのお酒はあくまでもコミュニケーションの潤滑油でしかないので、あの、まあ、考え方としてはですね、
はいはい、
それはあの例えば、ね、よくご存知 の、 あの高知の僕の尊敬する先輩なんかは、必ずお酒の会話あのまずお酒を飲んでから話し始める。
率先して飲まれますよね、はい、高知の方はね、は
い、であそこまで僕はそのお酒が強くないので、あのほどよいぐらいで、私の場合はあの十分なガソリンに、
今ほどよいですか、
エネルギー量になるので、
ほどよいですか、本当に
これはありがたいですね。経済的にも
経済的にも、
はいはい、
なるほど、
はい、
仕事イコール飲むこと、
もうそうですね、はい、
でもだけじゃないでしょ
う、まあまあ、まあそうですけどね、仕事イコール飲まないです。いや、会社にいるときは飲まずにちゃんとデスクワークしてますよ、
はい、今言い訳にしか聞こえなかったのは気のせいでしょうか、は
い
は
い、いやでもちょっと外で歩きすぎて、あのちょっと最近であのデスクワークがあのちょっと溜まってるんですけどもね。
あ、じゃあ、まあ、蔵に帰ったら、大和を積まれた書類の、
はい、
まずは
結構あります、あります。あの報告書とかもあるので、あのですから、あの Facebook 見ていただくと、
はい、
あのどこかに行ってるときは当然 Facebook で上がるんですね、はい、それであの、まあ、移動時間とかに時間ありますから、はい、であの私自分の会社に行ってるときの Facebook って大体上がってないですよね。
あ、はい、おとなしいときって会社にいるときだったんですね、
はい、あれはほとんどあの Facebook も開けられないぐらいあのデスクワーク溜まってると、 メールもいっぱい溜まってるというのでパパーともうひしこいて返信させていただいて、
あれまあ、
ザーッとですね、そういう時はございますね。だいたい月曜日がだいたいそういうの曜日なので、
ちょっと伺いましたら、はい、一ノ倉というのは月曜日は必ず、まあ、一ノ倉の会議が
そうですね、役員管理職全員集合して午後3時から必ず会議をして、それでそこで物事を決まっていって、で毎週月曜日なので、だいたい意見が分かれて棚上げになっても、まあ、調べ直して翌週には決まるという。
じゃあその四つの蔵が一つになっても、
ええ、
そういう意味でのこう、はい、なんていうのかな、行き違いとか、
はいはい、
こうなんていうの、掛け違いとかって、そういうことは
距離ないですね。掛け違っていれば調べ直して、まあ、翌週掛け違わないための資料を集めて、また決裁されるわけですから、はいはい、そういう具合でございます。
じゃあうまくその歯車が回っている、
は
い、
そうですね、ある意味そういう意味では上手な経営の仕組みを先代たちが作ってくれてるなという感謝したいですね。それは
この間言ったように松本善作さんがいらっしゃって、でその下に4つの蔵の皆さん、はいはい、若手が集まり、
そうですね、
そして今この仁さんの世代になってる、
はいはい、みんなで話して決めなさいということの延長をやっているという、
ね、本当皆さん仲いいですよね。
まあ、そうですね、会議の時はああだこうだとか、なんか文句言ったり闇言ったりするんですけど、大体まあそれは、はい、そういう時は決まらずによく、まあ、
翌週とか翌週ぐらいで、
は
い、
大体人間考え直せばですね、相手はこう思ってるんだろうとかっていうのを考え直すとですね、自分の意見も曲げたりもありますし、妥協もありますし、はい、やっぱり そうだなっていう、1週間ぐらいあるとちょうどいいですね。
はい、ということは、そういうふうにやっていくと、まもなく2020年、東京オリンピック、じゃあ今からもうどうしようかということも、もうそろそろ決まってます
ね。そうですね、東京オリンピックに関しては、やっぱりせっかく外国人の方がいらっしゃいますし、2020年に向けてのプロジェクトというのは酒の業界でもありますし、飲食業の業界でも、旅館の皆さんでもありますし、それは日本酒は一つの役割を担うはずだと思って準備をしています。
着々と広がっていく。
そうですね、はい、
楽しみですね、
はい、もう本当楽しみですね、はい、で2020年は通過点であって、その先は日本酒にとっては非常にまだ明るいと思ってますね、はい、明るくしとかないといかんと思っているのは、もう自由貿易の時代になりますから、日本酒を作る、あるいは日本酒の原料である米を作るということは、ある意味自由貿易の世界になっても微動だにしないんだというようなベースは、皆さんと一緒にそういうとか考えていかないといけないと思っています、はい、だから日本酒飲んでれば TPP 怖くないとかですね、そんなことができたらいいなと思って、
楽しみにしています、はい、今日はお疲れ様で
した。ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バーママのノミニケーションクラブ、
バーママのおせっかい&小魚亭。
さて、今とても気になっていることは、多分皆様熊本の地震だと思います、
はい、
で被害に遭われたね蔵元さんとか、うちは大丈夫ですよって言っている蔵とかもう様々なんですけれども、実は日本名門酒会の方では、
はい、
その熊本のねに、まあ、義援金口座を開設してるそうです。で義援金の窓口、それは一応日本名門酒会に加盟している加盟店さんは一口1000円で6月の30日まで受付とか書いてあるんですね、
はい、
でもなんかそうするとそのこう書いてあってもなんか私もなんかそこに送んなくちゃいけないんじゃないかなと、
うんうんうん
ね、思いますよね。で詳しくは日本名門酒会のホームページの方にも書いてあると思いますので、
はい、
ぜひぜひ皆様ね、一つでも早くいいお酒がね立ち直ってくださることを祈り、本当に大変今何の情報も入ってこないんで、で私も仲のいい蔵元さんいるんですけれど、大丈夫ですしか返ってこないんですよ。
というか大丈夫ですって返すのが精一杯 なんじゃないかなっていう気もしますよね。
そうですよ、だって収束してるわけではないし、この収録時点でね。
そうなんですよね、
それが一番辛いと思いますね、うん、でこの、 あの義援金口座を開いてますよという情報は、最も信頼されている業界の専門新聞紙、主犯ニュースさんからの情報で私、はい、受けました。本当に皆さん助け合いましょう。
本当ね、いざという時は、
うん、ですね、
ね、
でも早く本当になってほしいなっていうのが本音でございます。そんな本音を言いつつちょっと話題を変えますが、
はいはい、
日本酒といえば今年は6月の18日に、
はい、
日本酒フェアがあります。池袋のサンシャインで毎年やる、あの鑑評会、春の鑑評会、新酒鑑評会で金賞銀賞を取ったお酒がずらっと並んで、そして日本酒フェアの方では各、まあ、酒造組合ごとっていうか県大とかうーわーっと酒の、まあ
まあ、
フェスティバル、お祭りですよね、
はい、
あります。6月の18日、そろそろ一般発売もしてるんじゃないですか ね、
そうですよ ね、
行かねばと思っていますが、
はいはい、
さてさて6月その時期どうなってるでしょうか。私は
まあ並ぶんですわ、例年の感じだと
本当ね、
はい、
でも、まあ、その並んでいろいろな名酒、
うん、
楽しむという、それもまた日本酒好きにはたまらないですからね。
本当にでもね、もう要領よくやっていかないと、
うん、
全然時間内に終わらないわけでございますよ。
なるほど、
私のような、
うん、だいたいマリコは途中で潰れて帰るからね
それは大丈夫でしょ、日本酒フェアは大丈夫でしょ。
そうですよね、
うん、
まあね、まあね、まあね、
一応その後仕事だなっていうのもあるしね。
そうだね、うん、そうだね、多分そうだねと軽くエコーにしてみました
エコーだったんですね今。
そう、今エコーのつもりです。
強調構文、
そう、強調構文ですさて話は変わりますけれども、
はい、
実は今日、国立の音楽堂で、うん、その狂言を見てきたと言いましたけれども、
はいはい、
その後に実は今日のまあ、その国立能楽堂主催の、まあ、能の会だったわけですね。能と狂言の会だったんですけれども、はい、でその能の方は「かなわ」という かなり有名な、まあ、聞いたこともあると思うんですけども
「はい、
かなわ」という能だったんですね。でその「かなわ」について、
うん、
先生が、まあ説明をしてくださって、それから狂言「まあ、その火の酒」という、
うん、
まあ、我々が来年やれるかどうか頑張るやつね。
火の酒っていうのは
問いだから、問いを火と読むんです。
問
い、雨どいの問い、
はいはいはい、
の酒、酒にまつわる
狂
言でございます。
え、でかなわっていうのは、
かなわっていうのは鉄の輪っかと書いて、う
ん、あ、
かなわっていうのは、その先生によりますと、はい、
うん、
実はね、五徳のことなんだって。
おお、五徳鉄球金熊同時に、
だからそれね、ウイロウリやんなくていいから
そうです。
ええ、
まあガスコンロなんかのあそこに置いてある、
そうです、五徳です。
ええ、
でこのお話っていうその背景がね、私かなわっていうのはちょっと勘違いしてたんですね、
はいはい、
すごくね、その自分の夫が新しい女ができたからって言って、その女房を捨てて、
うん、
新しい女に走ったと。
ほう、
で嫉妬に燃える女がその呪い殺したいからっていう怖い能だと思ってたの。
はあ、
そしたらね、
はい、
その先生の説明では、
うん、
実はね、
うん、
これはねって言って、下行区にある、まあ、下行からそのいわゆる貴船神社までの道のりがずっと説明されているんですよって、そのポイントポイントの言葉を教えてくれたんですね。
だ
って貴船神社っていうと今パワースポットみたいにして縁結びとか良縁とかあるじゃないですか、はいはいはい、でも昔は牛の国参りってあったでしょ、
はいはいはい、はい、
そのなんかいわゆる悪いことをお願いしちゃうみたいな、呪っちゃうみたいな、
五寸釘的なものが、
そうそうそうそう、でそれはね、下行っていうと、
はい、
かなり南の方ですよね、京都から言うと。
はあ、
で庶民の町なんですって。そこから、
はい、
歩いて十数キロ、その途中ね、すごく危ないところを通りながら、
うん、
みんなそのなんとかのってつくの、のっていうのがお墓という意味で、なんとかのととかなんとか池とかっていうその危ないようなところを歩いて、
うん、
貴船神社まで行って、
うん、
行ったらその女の人のね、そのまあ袖にされた女の人のね、
うん、
その、まあ、怨念というか情念を受け入れてこういうことをしなさい、つまり五徳をね熱く熱して、
うん、
怒りで顔を真っ赤にして、
うん、
でなおかつ真っ赤な衣を着て、
うん、
でその金輪を頭に乗っけて、
はい、
しかも髪の毛は飴で固めて、
はい、
でそれで呪いに行けばいいだろうと、その新しいその正体の方に下行の、
うん、呪いとか呪わないとかじゃなくてもう怖いね
怖いでしょでしょ、うん、ところが、うん、そこに出てくるのが安倍晴明、陰陽師で有名な安倍晴明が、はい、そこであのまあ片代としてその旦那さんと新しい奥さんの方ですかね、
うん、
のを片代を置いてそこで退治するという話なんですけれども、
うん、
その安倍晴明がどうのこうのではなくて、そこまで思っていた女の人の情念、
はいはい、
でその人はその安倍晴明によって本当はこう駆逐されたみたいなことになってたはずだなと私は思ってたんですけど、
うんうん、
ではなくてね、うん、女の人はねその、うん、鬼の姿が消えるという、つまりそこでスッと消されていく。
じゃあ消えたのはその人そのものじゃなくて、恨みつらみのその気持ちが
浄化された。
浄化された。あ、
だからその女の人がね、
はいはい、
あまりにもその旦那さんのことを思っててね、
うん、
前の旦那さんを思ってて、そのあまりにもその何て言うかな、その思いの丈をこうぶつけたかったのに、
うん、
その悲しみは消えたという。
なんか
って言われるとなんか悲しくない？
でも私今いい話かなと思った。
で実は今日はチャフーリンさんと非常方黒さんとね、その、
はいはい、
日の酒グループで見たんですけれども
、はいはい、うんうん、
なんか終わった瞬間に悲しいねっつって、あそこでそのね、そこまで思った思いが消されちゃうんだねっていうような情をなんか受けたんです。
私でもその女性にとってはその結果的には幸せじゃないですか。それを恨みをさずっと抱えて生きていくよりもさ、
でもそこまでもう何日も通うんだよ。
そうね、だって髪の毛を飴で固めてさ、真っ赤に焼けた五徳をかぶるんでしょ。怖いですよ、
そこまで思うというね。まあその女の人の気持ちも悲しいなと思うし、なんか今日は本当にいい経験をしたなと思っています。
でもさ、それさ多分聞かなかったら絶対わからないじゃないですか。
そうなの。
解説付け絶対いいですよね。
ですね、
うん、
あったら行きたいでしょ。
行きたい行きたい。でも私お能って見たことないんですよ。
あ、
だって狂言でさえですよ、ママが出るから行くんだって、あの狂言見たいって言って行ったことはないわけなんですよ。
そうですよね、ぜひとも来年いらしてください。
はいはい、
2月27日でございます。なんかこんな話で終わっちゃっていいんでしょうかね。でも本当に今日はいい勉強をさせていただきました。
うん、
マーママのノミニケーションクラブ。
マリコのえぐった。というわけで、晴れてちょっと暑い日が続いておりますので、私もあの今までね、ずっとね、冬用のシーツだったのよ。ちょっともこもこしてるやつで、もういい加減洗わなくちゃいけないだろうと。で、ずっと洗濯をしてなかったので、まず最初に自分が着るべきね、洋服とかその下着的なものを洗った後に、それがバッと終わったところを見計らって、もう一回そのシーツとかをごちゃっとまとめて、バッと突っ込んで、洗濯機回したわけですよ。で、やれやれ、これで涼しいスーツに変えられるわ、と思って、でまあ終わったからそのシーツをねこう取り出すわけじゃないですか。でその間別に何をしていたわけでもないんですけど、シーツをこう取り出してちょっとモコモコしてるわけですよ。で取り出すの大変だったんだけど、取り出してバッてこう一回洗濯機の前でねそれをはたいたら、ゴトッって言ったの。で私そのねシーツ洗う前に確かにそのベッドの上で携帯をいじってたなっていう記憶はあったから、バッて見たら携帯が落ちたんですよ。でも
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
それで分かりました。
はいはい。
マリコがいつもあの私にメールでテープでね画像を送ってくれたりしてるんですけれども、そうそう、確かにあの時の画像は変な色でした。
なんかちょっとさ、周りの黒い部分のコントラストでさ、白くなってる部分がさ、その星みたいに見えてる感じになってたんですよ、滲んでっていうか。何回撮ってもあれが、うまく撮れなくて、
うまく撮れなかったのよね、うん、で私もまあ変な色かなと思いつつ、これは光の反射かなと思って見てたんですが、すいません、あの Facebook をご覧の皆さん、うん、あれはマリコのせいです。
でもその後治ったからね、いや生活防水とは思ってたけど、
まさかだってさ、でも洗濯
機で回したんでしょ。洗剤入れてゴロゴロ回してさ、なおかつ何回もすすがれて出てきたやつがもうあんなに無事だとは本当に、私一瞬覚悟したんですよ、全てを諦めたのに、よかった本当に。
めでたしめでたし。というマリコからプレゼントのお知らせです。
はい、はい、今週は一ノ倉さんからお酒にまつわる何かをプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募ください。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしてます。本当にマリコであるね、回さないで、
は
い
は
い、
回しません、勝つまでは。
それで、
まあ、ね、私がプレゼントの告知を読んでる間中ずっと口をカチカチさせてたのが何よりも気になった。
そうでしょ、うん、だって私マリコみたいに言えるかなと思ってやってたけど、マリコ途中でほら滑るときあるじゃない。
これさ、私言わないでおこうと思ったけど、ママ最初噛んでましたもんね。噛んでて使われるかどうか分かんないから言わないとこと思ったけど、
噛んだのも全部今日今週やれていいようですよ。大丈夫ですよ、ノー編集でもいいかもしれませんよ。
いやもうね、すいません、もう我々こそ精進を重ねて、
はい、
今度こそね皆さんに聞きやすい放送を心掛け、
はい、皆様に日本酒の楽しみをお伝えしようと思っております、
はい、
どうぞよろしくお願い申し上げます。お相手は葉月雅子と
鈴木真理子でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。